ゲンのラジオです。今日は平日で仕事がお休みで久々のトークになります。と最近いろいろ考えんですけど、一家に生活の固定費を下げて楽しめるのかっていうのをちょっといろいろ研究というか考えて見たんですけど、年金で9万円いただいてる方がどうやって生活するのっていうところで、そういう中でその自分なりにシミュレーションをかけてるんですけど、例えばで言うと、これ絵がないんでちょっと分かりづらいんですけど、生活費2万円生活費食費2万円でするならば、光熱費は1万円ぐらいだなと。で、毎月衣類、肌着類もそうなんですけど、服とかも、基本買えるんで、月2000円をベースに、月3000円をベースに考えていくと、年間3万6000円分ですよ。肌着1人分で9万円、月9万円、年間で1万円ちょっとなんで、そのうちの3万6000円が、肌着代と何かしら衣類代と、んで光熱費が1万水道代、水代、ガソリン、ガス代、月6000円ずつだと1万2000円ぐらい、冬場だと1万5000円ぐらいを目処にして、と携帯代、これはもう格安 SIM で、例えば僕が使った UQ モバイルのスマホプラン R の電話が60分込みにすると3700円ぐらい、3600いくらですか、3700円ぐらいです。携帯は必須ですね。ですると、あとは住むところが、どういうところかによるんですけど、家賃が5万円があるのか、地域によって何とも言えないですけど、あったとするならば、光熱費、食費3万6000円、4万5000円ほどで5万円、9万円、これで終わってまいりますね。そうすると問題になるのは、多分国民健康保険代とか、9万円だともう非課税枠になるんでいらないのかなと。問題はあとは交通費等々が出ないんで、住む場所がちょっと結構ネックスね。ちょっとそこの除外すると5万円浮いてくるんで、例えばで言うと、移動手段を原付にするとなると、原付は安いものというか中古で、10万円のものを3年間乗るんだったら3000円ほどなので、月当たりそれも3000円、ほんでもって、あとは、消耗品が走る量によるんですけど、タイヤが1本、8000円前後で1万6000円、それが1年1万キロだと、ぐらい走るとして、1万6000円の、月800円ぐらい、1000円ぐらいですね。そうすると、保険代が、月8000円、任意保険が月8000円ぐらいなので、そうするとそれで2万2000円ほどで、あと2万8000円の釣りがあると、2万8000円の家賃があると移動手段もできると、で携帯も持てるということで、そういう楽しみ方もあるよねと。移動手段があって、携帯電話が荒れて、飯が食えて、服も買えて、家賃が3万円ほどだとなんとかなる。1人9万円っていう収入。あと保険を、例えば、県民共済1000円入れると、2000円でもいいですけど、 まあ、総合保険ですね、を入れても26,000円。まあ、1人だとしんどいんですけど、これをワンペアで、まあ、例えば言うと、まあ、夫婦とか、恋人同士で折半すると25,000円、25,000円で5万という、いうところで、5万円のところを住みながら、まあ、お互いのその9万円で生活できるよということは、やっぱり一人じゃしんどいので、そういうペアとかないし、そういうまあパートナーがあった方が楽だと。まあ、仕事でも何でも一人で単独でするのは、限界があるっていうより、まあ2人とかでやった方が、そういう折半ができるというか、同じ部分の共通で固定費がなくなって楽な部分がある。ただルールが生まれると、それがめんどくさいもんで一人でやるみたいな。どっちがいいとかっていうよりも、目的が固定費を下げたいならペアパートナーですると、効率よくそういう部分を削りたいならパートナーする、感情的に一人の方がいいっていうんであれば、まあ一人でやるという、パートナーでやると、あのしがらみがあるとか、そんなん言いますけど、しがらみっていう考え方なのか、パートナーとしての共同のルールって考えるのかっていう、そこは考え方と受け止め方なので、でお互いにそういう話し合いができるかどうかですね。まあパートナーで言うと、そういう交代制の人は寝てる時にシャワーがとかガチャガチャ使われるとか、なんかそんなされてうるさいとか、それはルールとか関係ねえだろうとかじゃなくて、それもまあ一つルールで、まあ静かにやる方法を考えるとか、遮音性を高めるために部屋の中カーテンを引くとか、いろいろ軽減できる措置はあると思うんですけど、まあ、それをまあ感情というか、その物理的な目線で見ちゃうと、あもう無理って思っちゃうと、もう二度と無理。これ結構仕事でも、こうやってみようか、ああやってみようかって言ったら、デモとか、まあ、すぐ言うやつ、あこれもう論外と一緒で、じゃあどうやったらやっていいんだろうなっていう風に考えれるかどうかっていうのが、まあ、大事かなと僕は思っとるんですよね。多分デモとか今なっちゃうっていうのは、もう自信がないか、今新しいことをしたくないっていうか、不安があるけど、理論武装で反対してくるとか、まあ、そういったことじゃないのかなと。まあそれを掘り下げて聞いていくと、まあ、時間がないとか、なんとかうんぬんかんぬんで時間を作りそうとしないじゃなくて、それをやるメリットを感じられないんだなっていうところに行き着くなっていうのを、まあ、感じた件もあったもんで、まあお話ししてるんですけども、結局そのやるかやらないかじゃなくて、やるには気持ちが上がるかどうかっていうところ、でも上がらないのに、まあ、上げようという、今度上げるための手段はとかって本末転倒だったと思うんで、まあ、やらないものはまあやらないって、できないものはできないんで、他に手段ないかなって、まあ、考えるのと相談する、あと相談するにしても、その、まあ、できない感情を、まあ、改めて感じてもらうしかないなというところですね。まあ、そうすることでいろいろ、自分のネガな部分とか、ネガな部分っていうのは固定な部分じゃなくて、その都度その都度変わると思うんで、今のネガな部分っていうのを感じてもらえると、てかそこを気づくと、いろいろ、じゃあそこのネガな気持ちに対してどう動こうかなっていうのを考えれるようになるんで、そこからのスタートだと思いました。では失礼します。